ます。サマータイム始まったのはいいんですけど、やっぱり毎年どう考えても慣れなくて、寝つきが悪くて、朝もなかなか寝起きも悪いし、それで日中が眠たいみたいな、そんな日々を過ごしてるんですけど、なんか将来的には、スペインの地理的には、ロンドンと同じ時刻であるべきなのに、それが無理やりサマータイムで1時間ずらされてるっていうので、なくなるみたいな、そういうなんか記事を読んだんですけど、まあもしかしたら近い将来はサマータイムとかそういう概念がなくなってるかもしれないらしいです。私は個人的には賛成で、本来こう太陽と一緒に起きて、太陽が沈んだらゆっくりこう眠気が来て自然に寝れるみたいな、自然のサイクルに沿って生活したいタイプなので、本当に旅行とかで夏を10時ぐらいまで本当にガチで楽しみたいっていう人には、スペインの特に地中海側、私が住んでいるとことか本当にもうびっくりするくらい明るいので。やっぱりパッションの国だとか情熱の国だとか、もうスペイン最高って思われるのもなんとなくわからなくもないんですけど、寝る側からしたら本当にね、とんでもないことで、本当にちゃんと寝ようと思ったら、シャッター窓に、大体スペインはシャッターとかこう日をどうにかして遮断するシステムがついてるはずなんですけど、それをもうちゃんとやらないと明るすぎてもう寝れたもんじゃないんですよ。なのでカーテンとか日本だと普通じゃないですか、遮光100%カーテンとか、ああいうのあると思うんですけど、カーテンとかじゃなくても物理的に外からシャッターみたいなので日光を遮るとか、とにかく頑張らないと寝れないので、なんかそういうところちょっと、まあ、問題というか、サマータイムの弊害かなって思ってますね。まあ、サマータイムの、愚痴は毎年出てきちゃうので、まあ、ここら辺までにしておいてですね。今回のメイントピックは、スペイン生活での、ちょっとしたライフハック術というか、知ってたらいざとなった時に困ったりしないし、知ってるとすごく便利だなっていうことをちょっとシェアできたらいいかなと思って話していきます。スペイン生活で知っていると便利かもしれないプチライフハック術、今回3つ独断と偏見で選んで紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目、これ外出時にあると意外と便利なアイテムですね。さて何でしょう。ダララララン、ティーン。1ユーロ硬貨。これね、ヨーロッパはそうなのかもしれない。これすごい妄想なんですけど、少なくともスペインはまだ確かにデジタル決済というか、カード決済とかモバイル決済も確かに進んでるんですけど、いざとなった時に1ユーロ硬貨を持ってるとめちゃめちゃね、命拾いをするんですよ。どういう時に使えるかというと、まずこれ私がすごいお世話になっているのが車の洗車ですね。車の洗車は機械でこう車の中に入ってたら、そのまんま洗車の周りをこういろんな、何て言うんですか、器具とかいう巨大なモップみたいなのが動いていくバージョンがあるじゃないですか。まああれもいいんですけど、あれ車並んでる時とか、ちょっと急いでる時に急遽もう自分で洗車やっちゃいたいっていう時に、自分でマニュアルで洗車できるコーナーがだいたいガソリンスタンドにあるんですけど、ちなみにですけど、マニュアルで洗車するとき、私すごいストレス発散になって、すごい個人的にリラックスできるんですよ。めっちゃ水圧高い、なんていうんですか、なんかノズルの先からバーって最初洗浄液がついた水が流れてきて、それで何周かするじゃないですか。で、その後にすすぎ、ちょっとだけ濃度が薄まった洗剤とか洗浄液が混ざった水が出てきて、最後に 磨き上げっていうか、磨き上げ用の特殊なこう液体が入った水が噴射されるんですけど、3段階に分かれて噴射されるんですけど、それ1ユーロで何分ぐらいかかるんですかね。2、3分かかるかかからないぐらいなんですよ。で、自分で適宜好きなタイミングでボタンを変えながら、一番最初の洗浄ですすぎで最後の磨きみたいなのをやると、1ユーロでめちゃめちゃピンピカピンになるので、まあ、細かいとこまでは多分やっぱり機械でやるときに比べると差はあると思うんですけど、結構個人的にはおすすめです。ちょっとおすすめと言いながら話が長くなりましたが、このマニュアルの洗車も効果を持ってないと要するにできないんですよ。で、わざわざこう効果がないからガソリンスタンドのよくある売店とかに行って、たまたま財布の中に何かしらのお札が入っていた場合は、たとえ50ユーロ札であってもすごい、うわ、なんでこいつ50ユーロ札でかい金出し上がるんだ、たかが1ユーロのためにって思われるかもしれないんですけど、お札があれば確かに両替はどこでも大体してくれるんですけど、問題はこのご時世みんな大体カード決済もしくはモバイルじゃないですか。で、いざとなった時に、あ、やばい、何も現金持ってない、どうしようってなると、まあ、洗車を諦めるしかないわけですよ。いやいやいや、私はね、いつもそういうマニュアルの洗車はやらないで、ちゃんとカードとか使えるようなところやし、私全然そんないつも大体マニュアル派なのでよくわかんないんですけど、全然カード決済とかそういうのでできるとこしか行かないからっていう気持ちもわかるんですけど、このマニュアルの洗車のあるところってこう、なんて言うんでしょうね、結構田舎のところでも普通に設置してあるわけですよ。その設備にお金がかからないので。なので、いざ高速を走っていてですよ、上から小鳥さんがよからぬものを落とした時でも、あ、やばい、汚くなっちゃった、よし、洗車しないとってなった時に、大体そのタイプだとあるんですよね、どこでもね。でも1ユーロ効果、まあ、もしくは2ユーロ効果がないと車が洗えないというね、絶望的な状況になってしまうので、いざとなった時に私は1ユーロ効果を常に、まあ、車に置いとくなり、まあ、どっか財布に常に1個でもいいから入れておくと本当に役立つかなって私は思ってます。というのも、ガソリンを入れるたびに、あ、今日もちょっとパパッと1ユーロぐらいで洗車しとこっかなって思うんですけど、あ、今日小銭ないわと思ってスルーしたことが本当に何回もあるので、1ユーロ効果はあると便利です。で、まだまだあるんですよ。1ユーロ効果が便利な時はスーパーの入り口、あとは美術館の入り口とかにロッカーが置いてある時に、ロッカーの仕様で、まあ、日本とシステムは同じなんですけど、スペインだと1ユーロ硬貨を中側にこう入れて、で、鍵を閉めて、で、出る時にちゃんとその1ユーロが返却されるっていう仕組みなんですけど、スーパーも美術館も別に1ユーロ硬貨持ってなくても、まあ、両替とかも貸してくれたり、まあ、美術館だとこう1ユーロのサイズをしたコインっていうんですか、お金じゃなくてなんかコインみたいな代替品を渡してくれることもあるんですけど、まあ、そういう時にそういうのもやっぱ手間だなって思う人は、常に1ユーロ硬貨を財布の中に入れていくと、パッと取り出して、あ、ちょっと荷物置いとこうって、スーパーこれちょっと持って入るの大変そうだからとか、1ユーロをこう出して鍵を閉めてパパッと買い物を済ませて出ていくと。で、美術館の場合も、あ、よし、着いた、よし、じゃあ今日はこの展示楽しもうって、あ、しまった、また1ユーロ硬貨持ってない、これ頼まなきゃって、そういうひと手間をかけたくない人は常に1ユーロ硬貨を持っていると何も問題なくスルーできると。まあ、こういう仕組みも多分将来的には変わっていくと思うんですけど、今のところこういうアナログなシステム変わりそうにないので、1ユーロ硬貨はまだまだ現役でものすごいパワフルなんですよね。で、あと強いて言えばですね、困った時の1ユーロ、 都心ではなくてちょっと外れた郊外とかを街歩きしていてですよ、特に真夏とかめちゃめちゃ暑い日に、やばい、めっちゃ喉渇いた、なんか水飲まないとこれはやばいや、あ、なんかあそこにバルがあるからちょっと入って水を買おうってなった時に、まあやっぱ郊外だったりするとカードを支払いできませんとかあったりするんですよね、対応してないとかね。で、現金だけとか、そうなった時地獄なので、一応念のために1ユーロ交換、まあ1ユーロだと正直どうだろうな、水500ミリリットルの水は買えないと思うんですけど、まあ、もしそのバルが300ミリリットルくらいの小さい水のペットボトルを売ってたら1ユーロでも買える可能性はあるので、1ユーロ持ってて損はないかなと思います。まあどうだろうな、ちょっと重くはなるんですけど、1ユーロ2枚とかあるとめちゃめちゃね、安心してスペイン生活どこでも行けるかなって思います。まあね、私ね、こんな話しながら1ユーロ財布の中にある日ほとんどないんですけど、1ユーロを財布の中にこうあるのを見るとなんか安心するんですよ。あ、今日1ユーロあるラッキーみたいな。なんか他の小さい小銭本当に嫌いで、もうジャラジャラするし、サイズもデザインもなんか似すぎてて、何が何十セントなのかも分かんないんですよ。もう一回手のひらにバジャーって小銭出さないと、これが10でこれが20セントで、これは一番小さいのあれ2セントだと思ったらこれ1セントだったとか、そういうのばっかりなんで、小銭はもうめんどくさいし重たいので。1ユーロと2ユーロ以外には家の豚ちゃん、陶器でできた豚ちゃんのウチャって言うんですけどね、貯金箱ウチャってスペイン語で言うんですけど、ウチャにもぶっ込んでます。小銭には貯金して、重たいから豚さんの餌にしてあげてます。スペイン生活プチライフハック術2つ目、そんなことを気にすんのって思われるかもしれないんですけど、意外と、まあ、塵も積もれば山となるということで、これは節約に関するライフハック術を紹介したいと思います。何の話かというと、これ蛇口の話です。で、これ私は全然言われるまで気にしてなかったことなんですけど、蛇口のタイプにもよりますけど、だいたい想像してほしいのが、蛇口のお湯の出方で、大体世界共通で、どっちかにひねれば、まあ、水で、どっちかにマックスでひねるとお湯、すごいあちあちのお湯が出てくるっていう、そういう仕組みで、で水量は上に上げれば上げるほどめちゃめちゃこう水量たくさん水が出てきてって、そういうデザインのものが、まあ大体多分今の話で分かってもらえたかなとは思うんですけど、まあ、いろんなねシステムあるので、蛇口の種類も、まあそういう画期的な最先端のものは知りませんが、よくあるオーソドックスな右左にひねりつつ水量を上下で調整するタイプの節約術なんですけど、このタイプの蛇口が今私の洗面台もそうですし、あと台所にもついてるし、あと洗濯機とかが置いてある、まあ外、まあ、半分外のようなベランダのようなところにもあるんですけど、この蛇口をですね、本当に無駄遣いをしたくない、無駄遣いとかそういうのは私関係ありませんっていう人はこの話すっ飛ばしていいんですけど、もう本当にちょっとした無駄遣いか、本当に無駄なことはもう極限まで減らしたいっていう人は、蛇口を100%ちゃんと水だけが出るような角度までちゃんとひねり切ってるか、それを確認するのがめちゃめちゃ大事で、で、どういうことかというと、なんかまあデザインにもよるかもしれないんですけど、蛇口のそのシステム上、こう水と熱々のお湯が出ると思うんですけど、お湯っていきなりバッて熱くなるわけじゃなくて、冷たい水にちょっとずつお湯を足していって、でお湯の量が増えれば増えるほどどんどん熱くなっていく、体感的にすごいあちあちの水になっていくって、そういうグラデーションが起きると思うんですけど、 で、水だけをですね、本当に使いたい場合は、水しかいらないわけじゃないですか。お湯が出てきてほしくない。それでいいんですけど、もしですね、想像してほしいんですけど、蛇口が、そうですね、時計の針でいうところの、例えば4時半から、そうですね、5時半とか、そういう角度の状態で蛇口を上に上げますと、まあ、出てきますよね、水がね。で、手で触ってる感じではなんか水が出てるなと、あ、すごい冷たいなって思うかもしれないんですけど、もしかしたらもうすでにその時点で給湯器がもうお湯を一生懸命沸かそうって仕事を始めるんですよ。なので蛇口の角度を、まあ、若干本当にわずかなんですけど、お湯が出てしまう角度で止めた状態でずっと使用していると、実は知らない間に使うたんびに給湯器にスイッチが入って、お湯一生懸命準備して沸かして、その蛇口まで持っていくっていう、すごいもったいないことをしてることになりかねないので、これは私は言われて気づいたんですけど、本当に水だけでよかったらお湯なんていらないわけじゃないですか。なので水だけでいいよっていう人は、きちんと蛇口をね、思いっきり水だけ、もう振り切れないっていうところまで、ちゃんと右か左かどっちかにしっかり角度をつけてひねっておいて、そこだけで操作するっていうのをおすすめします。本当にバカらしいかもしれないんですけど、本当にちょっとしたことでも蛇口意外と日常生活で何十回って使ってしまうので、その度にいちいちガスの、給湯器、給湯をどういうふうにするかの種類にもよりますけど、無駄なエネルギー別にいらないのにね、知らない間にそこでまた光熱費上がってたらもったいないじゃないですか。なので、めっちゃケチだなこいつって思われるのは分かってるんですけど、本当にしなくていいことを、とかそこでね、必要ないことにお金を費やしたりエネルギー費やすのって本当にもったいないので、もしこういう、もうオーソドックスなタイプの蛇口を使ってる人がいたら、ちょっと確認してみることをおすすめします。あと、これからスペインに来て、留学でちょっと生活してみるんだっていう人も、なんかね、シェアハウスとかでもみんなで光熱費分けたりするので、そういうところも人数を多ければ使う回数もすごい多いので、本当に小さいことなんですけど、まあ、ちょっと知っておくと、本当にもうわずかな、日本円で言うと本当に何銭のレベルかもしれないんですけど、何年とかね、年数重ねるとバカにならないので、そういうところも知っておくと意外と節約できたりするのかもって思ってシェアしてみました。知っておくと便利なスペイン生活プチライフハック術、最後3つ目、食材調達に超大活躍するアプリの紹介です。アプリとかなんかそういう系の紹介あんまりなんか得意じゃないというか、あんまりしたいと思わないんですけど、これに関してはすごく便利だし、実際に使っているので、まあ、厳密にはよくは使ってないんですけど、まあ、後でその話はするんですが、たまに使う分にはものすごいいいアプリだと思うので、何のアプリかについて紹介していきます。その名も Too Good To Go っていうアプリで、うまく読み上げられる自信はないんですけど、ざっと Wikipedia の概要のところを読み上げたいと思います。 Too Good To Go es una aplicación móvil que hace de intermediario entre restaurantes o tiendas que ponen a la venta productos o alimentos que no han vendido al servicio de los consumidores para no malgastar la comida. Actualmente, la aplicación está disponible en la mayoría de países europeos. Ah, 音読苦手だな。まあ、こんな感じで、まあ、どういうアプリかというとですね、デンマークで最初のアイデアが出されたらしいんですけど、フードロス問題を解決して、かつフードシェア、 ができるものすごく便利なアプリで、まあ、アプリが要するに食料品を、まあ、廃棄しないといけない側、レストランとか、まあ、スーパーマーケットとか、そういう廃棄しないといけない側が、要するに供給が余ってるのに対して、そのアプリを通して今度は消費者側、廃棄するものがあるんだったら、安くそれを手に入れることができないんだろうかということで、その残ってしまった食材を、まあ、消費者側がお金は払うけど、普段よりも何倍も安く手に入れることができる、その仕組み、システムの仲介をやってくれるのがこのアプリなんですけど、これが使うのが結構楽しいんですよ。なんかね、宝探しをしているかのような感じで、普段では買えない価格、ざっくり言うと3分の1ぐらいの価格で食料品がゲットできちゃうんですよ。で、何が楽しいかっていうと、この消費者側、このアプリを使う側って、お店側が準備してくれるのって、パックで準備をしてくれるのが大体だと思うんですけど、何が含まれてるのかっていうのわからない仕組みになっていて、例えばパン屋さんで、こういうどこそこのパン屋さんが今日はトゥーグッドゥーゴーのパックを売り出していますよってなったら、まあ、アプリ上でそれを購入するんですけど、その中に何が入っているかは、まるで福袋のようなシステムで開けてみるまでわからないと。とりあえず、まあ、ざっくりと説明が書いているだけで、まあ、その日売れ残ったパンとかをもう詰め合わせでお店が勝手に準備してくれて、ですごい受け取りとかももうシンプルで、事前に予約をしないといけないので、まあ、何パックって購入するじゃないですか。大体そうですね、私が使い始めて4年ぐらい経っちゃうのかな、なんですけど、値段ずっと変わってなくて、1パックどんなお店でもレストランでもスーパーでも3.99ユーロなんですよ。で、まあ、さっきの話に戻ると、例えばパン屋さんでそのフードロスされる予定のパックを1つ買ったとしたら、時間指定がされていて、もう15分単位とか、お店が閉まる最後の15分の間に来てくださいっていう指定があって、それだけはちょっと面倒くさいんですけど、時間指定がちょっと幅がすごい短くて、30分とか15分間隔で、この時間に来ないとフードロスの安いパックはあげませんよっていう、そういう仕組みになっていて、まあ、そこさえクリアすればあとは行って、でアプリで何パック事前に購入しましたっていう話をしたら、向こう側はもう事前に通達が行ってるので準備しているんですよ。で、最後認証だけアプリ側でもう一回受け取りしました、受理しましたっていうのをやったら、もうそれで受け取り終わり。まあ、確かに、受け取りに行かなきゃいけないのはちょっと面倒くさいんですけど、どこのレストランでもスーパーでも同じ値段で、まあ、ちょっとわらつきはあるんですけど、基本的に本当に元の価格の3分の1ぐらいで食材が調達できるので、このアプリ使って損はないと思います。まあ、確かに捨てられる予定のものなので、消費期限が近かったり、あとスーパーの野菜とかフルーツとかだと見た目がちょっと不格好だったりするんですけど、それでも使って損はないかなっていう印象ですね。なんかレストランとかだと当たり外れはあるんですけど、スーパーはやっぱり置いてる食材とか商品のバリエーションがすごい多いので、私からするとやっぱ宝探しみたいな感じで、何を入れてくれてるんだろうっていう、そういうワクワクもあるので、スーパーでこのアプリを使うのは私は結構楽しいですね。レストランはやっぱりどうしても Google マップとかでメニューとかが見えちゃうので、まあ、こういうの来るんだろうなっていうのが分かっちゃうので、まあ、悪くはないですけど、なんか楽しみたい方はスーパーとか、そういう何が本当に入ってくるか分かんない ところで使うと楽しいかなって思います。で、ちなみにどういうものを入れてくれたかっていう具体的な話をしちゃいたいと思うんですけど、直近でこのアプリを使ったのはとあるスーパーなんですけど、1パックを購入して値段もさっき言った3.99ユーロで、入ってた商品がですね、紙袋いっぱいに詰められていたんですけど、全部で、ここにメモがあるんですが、7、7、8点ですね、全部で。内容がですね、バゲットパン1本、あとチョコレートがかかった焼き菓子、焼き菓子、そうですね、甘い菓子パンですね、菓子パン。それから、ガラス瓶に入ったオリーブの実とか、そういう、なんて言うんですか、酢の物じゃないですけど、そういうお漬物、お漬物じゃないですけど、そういうおつまみ系の大きなガラス瓶に入ったのが一つ。あと元の値段がこれ貼ってあったんですけど、3ユーロぐらいしてたアイスのデザートっていうんですか、アイスなのかクリームなのかムースなのかよくわからないのが2つ入ったデザートだったんですけども、これだけでもうほとんどアプリの価格、1パック4ユーロ中、このアイスの元の値段だけで3ユーロぐらいなので、もうほとんど元取れてる状態で、他にはティッカマサラのカレー味のルーがついたクスクスの食材ですよね。電子レンジでチンしたらそのまま食べれるやつ。で、それからですね、他にはパンがセットになっているのがあって、で、中にはですね、レーズンロールが2つと、あと甘いカスタードクリームのようなものが入っているパンがこれ1つあって、あとはロスキジェータっていうしょっぱい焼き菓子、しょっぱめのスナック菓子が2袋も入っていて、まあ、要は99ユーロでめちゃめちゃ元が取れるぐらい安く食料をゲットできるんですよ、このアプリのおかげで。このアプリすでに去年の時点で世界17カ国、ヨーロッパを中心にアメリカでも使われてるみたいなんですけど、こういうフードシェアができるアプリは多分日本でも似たようなのはあるとは思うんですけど、個人的に私の身の回りでこのアプリを使っている人がすごくやっぱり多いので、かなり普及してみんな使ってるんだなって、そういうの実感してますね。で、さっきちらっと言ったその受け取りに行かなきゃいけない時間帯が結構細かく決められているので、そこさえ面倒くさいと思わなければ本当におすすめするアプリで、あと面白いのがですね、受け取りの時間がすごい決められているので、その時間帯に行くとみんなこのアプリを使って買った人たちが受け取りに来るんですよね。なのでお店側も、提携店は事前にたくさん準備をしているので、同じ紙袋を持って、しかも紙袋がパンパンの状態の人たちがすごい列をなして、スーパーでこう受け取りを待っているみたいなことが起きるんですけど、みんなやっぱりこのアプリ使ってるんだなっていう風なのがこの前も知ることができて面白かったですね。やっぱみんなこれ使うよな、使わない理由がないんですもん。だって強いて言えば、このなぜ私が頻繁に使わないかというと、自分でやっぱり食材を選べないので、どうしてもこういう食材は日常的にたくさん食べたくないなとか、私はなるべく白い小麦系のものはなるべく避けるように心がけてるんですけど、全粒このパンをなるべく朝ごはんに食べるようにするだとか、あともともと出来上がってるそういうチンするだけの食材とかはなるべく買わないようにしてるので、本当にたまに使う分にはお財布にもすごく優しいし、 宝探しのような感覚があって、すごい楽しいアプリでもあるし、しかも、まあ、お店側もフードロスを解決できるし、私たちもそれを消費することでウィンウィンということで、ものすごくこれはよく考えられたアプリだなとは思うんですけど、これからヨーロッパ来るよとかいう方がいたら、ぜひ TooGoodToGo を使ってみてください。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。なんだかんだお金に関連する話になってしまったんですが、まあ、無駄遣いはなるべくしないに越したことはないので、特に海外生活とか、いつどんな時にね、例えば歯医者行きたいってなったら、やばい、私立の歯医者金かかるとかね、いつ出費に見舞われるか分かんないので、できて損はないと思うので、楽しく賢く、節約をしながらスペイン生活を楽しんでいこうかなと思っております。というわけで、ノスベモス・エン・プロキシモ・エピソディオ・アスタ・ルエゴー。